聖書を愛して十字架にかかり3日、ありがとうございます。3日目に終えられた死に期待しながら御言葉に行きたいと思います。 ありがとうございます。すいません、時間が押してますので早速聖書に入っていきたいと思いますが、ちょっとね、一つだけですね、ごめんなさいね、金曜日の日に、火曜日の日に、島原、タラミ、大村って3つ行ったんですね。で、島原、タラミは聖会とゴスペルクラブでですね、とっても祝福されたんですけども、岡田牧師がですね、久井牧師がですね、百ちゃんの車で行きたいって言うから行ったらですね、百ちゃんの車はクーラーが効かなくてですね、クラクラしながら行ったんですけどもとっても祝福されたんですが、夜大村に行ったんですね。で、大村に行ったら、その大村にその地域でとてもなんていうか、ね、ご年配のご婦人で、その地域ですごく影響力のある方が来られていて、で、膝がすごく痛んでいて、こう座ったら立つときいつも痛む方なんですけど、まあ集会がとっても祝福されたんですね。で、まあその後お祈りをしたら、ふっと普通に立ち上がられてね、全然痛くなくて、で、ああすごいなって喜んでられたんです。それはその時終わったんですけど、その次の日ですね、その方がそのジョイ牧師のところに来られて、行かれたメールをもらいましたので、ジョイ牧師にちょっとお読みしますね。ここで、すごい神様の栄光とちょっと学ばなきゃいけないことがあるので、こんばんは、今夜またその方ね、 K さんが来られ、木原さんにお礼を言ってとのことです。あれから膝の痛みがなくなり、歩行が普通にできるようになったそうです。確かに以前は気の毒なくらい痛そうな歩き方で、特にじっと座っていた後など立ち上がること時は大変でした。しかし先ほどもすっと立ち上がって歩いていかれました。ご飯食べる前に必ず木原さんありがとうと言ってると言われたので、それは神様に言ってくださいと言っておきました。うちの習慣を持ちくださった神様に本当に感謝します。木村って丈夫してくださいね。学ぶことがあるんですよね。これから新しい人がたくさん来られた時に、神様は本当に技をしてくださるんですけど、 100% 神様がなされたんですね。で、この時は特にさっき言ったように島原行って本当に祝福されて、ゴスペルクラブで1時間歌って、タラミに行ってとっても祝福されて、またゴスペル時間で、タラミはですね、石田さんの指導のもとですね、なんか乃木君の歌をいっぱい歌わされましたけども、でそれからですね、大村に行って本当に美味しいものを食べさせてもらって、心も体も満たされて、本当に祝福されたんです。集会がね、なんかすごく主が導かれて望まれて、その後に乗ったんで本当に精霊が高かったんですね。それはよく分かったんですね。ジョイ牧師のこう中指、薬指、小指も曲がらなくなってたのが曲がるようになったりしてね、すごく主が働かれたんです。主が働かれたんです。神様がご当なさったんですね。でもこの方はとってもいい方なんですけど、ご飯食べる前に木原さんありがとうって言ってるんですねこれは 100% 間違いですね。私は何の関係もありません、イエス様ありがとうですよね。だからもちろんジョイ牧師もそう言ってくださって、私もすぐメールを返してね、もう徹底してイエス様ありがとうってね、言ってくださいってね。でもこれはこれから起こるんですね。いつも言ってるように、本当に神様が働いてくださった時に、どうしても人に栄光を返す、どうしても人に栄光を返す。その傾向は世界中人間はありますけど、特に日本人は強い気がします。人間関係社会だから、政治の世界もいろんな世界も、どうしても人に栄光を返さないとまずいっていうのは一般の世の中だから、それはね、でもね、教会では 100% あればね、イエス・キリストに栄光を返すんですね。だからこれから皆さんを通してもたくさん技が起こると思うんですけど、イエス様に栄光を返しましょう。で、お互いに通して技が起こっても、まずイエス様に栄光を返して、その人にも祈ってくれてありがとう、本当にイエス様に感謝しますって、イエス様に栄光を返しましょうね。これはね、これからね、豊かに割れてくるのでね、気をつけていてください。私が使われた、ね、かつて秋元牧師もありました、まばしキリスト教会、天国に帰られましたけど、新井牧師は日本で、癒しの器の著名な2人のうちの1人だったんですけども、本当に奇跡がいっぱい起こったんですけど、まばしキリスト教会でも起こってたんですけど、外で行くよりも起こらない。それは新井先生自身がいつもいつも、私は私の手は普通の手と言ってね、いつも言うんですよね。で、ね、イエス様を癒してるんだってとことん言うんですけど、みんなが新井先生に治してもらった、新井先生に癒してもらったって言うんですよ。だからまばし教会ではそれでも起こるんですけど、外行った時よりも起こらなかったんですね。それは本当に神に栄光を返すってことをね、新井先生は言ってるんですよ、徹底的に。人はそうやって言うんですよね。で、こういうことは長崎教会死の十字架では、ね、ないようにしましょう。イエス様に栄光で、皆さんが通して神が起こった技をなされたときに、やっぱり人間ってね、ちょっと私のこと見てほしいと思いたくなるんです。さあ、人間ってそうなの。でもそうじゃなくて、イエス様に栄光します。そうすると、あなたを通しての主の技は止まりません。続きます。でも自分が栄光をもらって取ってしまうと止まります。ですが、神が現れる、ね、栄光は神のものなんです、100%。 ここだけね、ぜひ覚えてほしいですね。それで、すいません、今日のところパッといきますから、またマルコの8章、今日は受けたという信仰をここから学びたいと思っています。さっきも言ったようにパトモスと白馬で一つは永遠のことを語られました。でその本当に私は永遠の存在である希留者として永遠に土台を置いて生きるときに受けたという信仰を通してたくさんの祝福を受けられます、ね、それが一つ、ね、今日学びたいと思いますね。一節から、その頃また大勢の人の群れが集まっていたが食べるものがあったのでイエスは弟子たちを呼んで言われたと。たくさん人が集まってきてイエス様を慕ってきたわけですね。でかわいそうにこの群衆は、たくさんの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないと。3日ずっと一緒にイエス様について歩いてきて一緒に来て、まあ食べ物今まであった瞬間もなくなっちゃったと。でも食べ物何もないと、空腹のままで、でお腹もらっとお腹を空かしていると。その空腹のままで、家に帰ったら途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来た人もいると書いてますね。だからお腹を空いたままね、帰っちゃうと途中動けなくなってしまうし、遠くから来た人もいるからってことね。 ありがとうございます。トシア君が来てくれましたよね。新しい時代ですなんかいや、トシア君はいつもね裏方でいっぱいやってくださってるんですけど、こういう時にトシア君が来たのはなんか初めてじゃないですかね年は僕は変わりましたので結婚式よろしくお願いしますありがとうございます、まあ、職場ではしょっちゅうやってるんでしょうけど ね、ありがとうございます。本当に感謝します、ね、それで話を元に申しますけれども、食べ物がなくなってお腹減ってると、ね、お腹がこのままだったら途中で動けなくなってしまうし、遠くから一人だっているところ、ね、今日も夜からすませがありますけどね、今日は鹿児島はちょっとこれなんですけども、宮台からまた今回も来ますよね。でやっぱ宮台から来ると遠いですよね、まあ、本当は帰るときにね、なんか帰り際にこれでも食べてってもう出せたらいいんですけど、逆ですよねいっぱいお菓子買ってきて飲み物も買ってきて残ったも全部置いて帰りますから彼らはね、逆なんですけども、本来は本当にイエス様は何かってこれ、ね、大事なところなんですよ。このあと奇跡をなさるんですけど、なぜ奇跡をなさったかというのはね、一緒にいて3日間いてもう食べ物ないんだって、このまま帰ったらお腹減らしちゃうんだって、動けなくなったら困るって、それはたまらないって、この人たちをこのまま返したくないって、ね、お腹いっぱいにさせてあげたいって思ったんですね。で私ね、自分が食いしん坊だからもしませんけど、これってすごくね、ものすごく深いイエス様の愛を感じるんです。私は大阪実家で今でも時々特に父が工場に行ってから時々東京行く時に大阪寄ったりしますし、昔学生の頃東京からポッと大阪に行く時ね、1本だけ電話を入れて帰ったりします。すると帰ると必ずね、私の好きなものがねあるわけです。で冷凍庫、まあ、私癖があって冷凍庫を開ける癖があるね。だから家に帰っても冷凍庫を開けるし、事務所に帰っても冷凍庫をすぐ開けるんですけど、ね、それ癖が小さい時からついてるんですけど、で冷凍庫を開けるとね、ウインナーソーセージとチョコレートとあるわけですね。で私が帰ると私の好きなものがバーって出てくるわけですよね。昔からそれはおいしいもの食べさせてあげたいって思うわけですよね。で今父と母がちょっと弱くなってたら、お姉ちゃんが来て、お姉ちゃんが買ってきて持ってくるわけですね。普通ならそこら辺のスーパーで買うのにね、デパートって、まあ、百貨店って言うんですけど、我々の世代はデパートでちびめんチョコ買ってくるんですね。すごい高いのね、まあ、それはまれにしか行かないからですけどね。でそれは何かあったらこう可愛い弟、可愛くない気がしましたけど食べさせてあげたいって、皆さんもそうじゃないですかね。特別関係がこじれてない限り、こっちに余裕がある限り、うちの場合はね、帰ってきてもね、なんか何もしてやれないから、まあ、子供に申し訳ないんですけど、でも余裕さえあれば本当に好きなものを食べさせてあげたいとか、なんかそう思うでも普通は思うと思うね。特別に何かがない限りは、イエス様も自分を慕って集まってきた人たちが3日間一緒にいてもう体もなくなったと、このまま返したくない、途中で倒れたら大変だね、お腹いっぱいさせてあげたいっていう、そういうなんていうかな、こうイエス様の人々に対するすごく温かい心を持って、愛の心、このまま返すわけにいかないって、倒れたら大変じゃないかっていう、そういう思いがこの後の奇跡につながってるんです。すごく大事なところなんです。主の奇跡はいつもそういう、もうほっとけないって思う温かい心、そういう愛の心から奇跡が生まれてるんですね。これはぜひ覚えてください。だから愛を追い求めなさい、御霊の賜物特に予言することを熱心に求めなさいです、ね、セットなんです。で奇跡が起こるときね、このイエス様の持っていた愛の心が私たちに与えられてくると奇跡は始まっていきます。でその心がね、まずあったんですよね。イエス様はそうやって言ったの。そしたらですね、弟子たちはですね答えるわけですね。こんな偏僻なところで まあ、偏僻なところだったんでしょうね。どこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょうって書いてあるんですね。でこれ嘘じゃない、その通りなんですよ。ちょっと偏僻なところだったんでしょう。パウロ牧師と九州に来て一緒に車で回るとですね、まあ、時々コンビニに寄りたい時があるんですね。でコンビニ探してるとですね、パッとコンビニの看板できてね、あ、コンビニだって言ったらですね、あの何キロ先にコンビニとか書いてあるんですね。先生でね、パウロ牧師は最初びっくりされてね、東京ではありえないんですね。そういうことはね。でやはりあの分かりますかね、こう何キロ手前あるとかそういうの書いてあるわけですね。でやっぱりそのなかなかそういう場所がないところってなんで、これが偏僻なところっていうのは食べ物を与えたくてもないわけですよ、何もね。こんな偏僻なところじゃ、こんな男、これと4000って書いてあるから、4000の人を、ま、ね、食べさせるだけのパンなんて手に入れるわけがない、無理ですよって言ったんで、これは客観的事実なんです。別に冷たいとかじゃなくてそうなんです。ただですか、弟子たちはいや、それは無理ですよって言ったんで、でもイエス様はどうしても何としてもこの人たちをお腹空かしたまま返したくなかったんです。どうしてですか。この人たちのことを思っていたからなんですよ。弟子たちは嘘はついてない、普通のことを言ってるんだけど、そこまでこの人たちのことを思ってはいないんですよね。何としてもこの人たちをこのまま返すわけにはいかないと思ってたら変わるんですよね。何としてもその人に治ってほしいですか。何としてもその人に救われてほしいですか。何としてもその人に祝福を受けてほしいですか。それって愛です。イエス様は空腹のまま返したくない、どうしてもこの人たちを途中で倒すわけにはいかないって、この人たちを、私を知っててくれたこの人たちを倒すわけにはいかないって、どうしても倒させてあげたいと思った、ね、それがあった。それで面白いんですね、弟子たちがいや、こんな変なことで無理ですよって言った時に、それに答えないで、パンどれぐらいあるのって聞くんです、5節で。弟子たちは7つですよって言ったの。でもですね、パンどれぐらいあるのって聞いたの。普通ならね、いくつあれば足りないとかね、あと何個必要だとか聞くと思うけど、今いくつあるのって聞いたんですね。そしたら7つですって。別に5でも3でもよかったんです、問題はね。で7つあるよって言った時に、次、今日のポイントです。するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。これは忠実に訳すと体を横にするってことで、といつも言いますね、こう横にしてこうやって食べるのが当時の習慣だから、日本で言えばお茶碗とお箸を並べてってことで、ご飯食べる準備をしたってことなんですよ。7つですって言った瞬間にご飯食べる準備してって言ったんです。で7人分じゃないですよ、全員にさ、ご飯食べる準備をしてって言った。まあご飯じゃなくて当時はパンでしょうかね、パンを配るから準備してってことですね。これが受けたって信仰なんですよ。イエス様は、愛なる神様は、この人、私を慕ってくれたこの人たちを空腹のまま帰らせるわけはない、7つそれで十分、みんな準備してって、7つから奇跡が始まるからって。分かりますか、父なる神のことを本当に知っておられたんです。3つでも10個でも関係ない、そのある今あるもので十分。父なる神様は愛の方だから、そこから必ず奇跡をなさるから、あ、そう、じゃあ準備してって言ったんですね。で秋元牧師が好きな、ジョージ・ミューラー、孤児院を作った人ね、あの方は1000の孤児たちを養ったんですけども、お祈りだけで神に支えられた人ですけども、いつもね、ギリギリまで何も来ない時がしょっちゅうじゃないけどたまにある。でも全員を座らせて賛美歌を歌ってお祈りを始める、すると車はパーッとそのね、解いたことが結構あるって言うんですよね。神様、必ずこの子たちを養ってくださるって信じているわけです。そしたら来る。もう全部記録書いてあるんですね。常人まできちっとしてあったからね。で、皆さんですね、受けたと信じるっていうのは、どの土台に神様を聖書通り知ってるかなんですよね。信じてるから。イエス様は、死なる神様は、この人たちを空腹で帰らせるわけがないって。神様はそういう方じゃない。あ、7ついいよって分かった。さあ、食べる準備をしなさい。もう必ず食べれるという伝統だってんですよ。で皆さんね、神様はそういう方なんです。いいですか。で、この時、そして、面白いね。で、7つをね、感謝して書いてあるけど、五千の給食のところではね、面白いことが書いてあって、その、五千の給食では5つのパンと2匹の魚なんですけど、その5つのパンと2匹の魚を持ってきなさいと、イエス様のところにね。で、これは今日は中心じゃないからあんまり言いませんが、今、神がくださっているものを持っていく必要なんですね、主のところに。でね、7、 4000人食べるのに7つじゃ足りないでしょ、ね、10個に分けても70人、100個に分けても700人、1000個に分けられないからね。中にはですね、あのコントラバスチャンというね、一種に新しいニックネームがつきました。でチェロとコントラバスの違いを教えてくださいっていう百ちゃんに聞いたらね、百ちゃんが教えてくれたんですね。ちょうど石田さんぐらいの体の大きさがコントラバスよって、それで新しい名前できてコントラバスちゃんになりました。どうぞこれで皆さんも忘れないですね。何の話なんだっけ。で、ね、コントラバスちゃんはですね、やっぱりね、一つ十個に分けてって言ったらですね、私と一緒にですね、いや1個食べさせてくださいって言う考えですね。そうなると7つでは絶対足りないんですよ。足りないんですよ。で皆さん言ってませんか、いや足りないって、してあげたいけど足りないんだって、やりたいけどできないんだって、足りないんだって、できないんだって、能力が足りない、お金が足りない、時間が足りない、人が足りない、足りないんだっていうのが私たちなんですね。でもイエス様は7つで一言も足りないんじゃない、持ってきてって、ありがとうございますって言って、そこから奇跡が始まったんです。5つとパンの2匹の高とも同じです。あの今賛美隊の働きがすぐ祝福されてきています。もっと大きく祝福されていくでしょう。でパウロが言われるように、賛美隊が始まった時みんな思ってたん、誰が来るんだろうってね、どんな人が来るんだろうってね、中からも起こってくるだろうけどちょこっと、外からどういう人が来るのか楽しみしたら、外からじゃなくて中からね、こう湧き出てきたんで、特にギフトのメインボーカルしてるはじめちゃんというのはね、飯塚にいたんですけど、全く喋らない子でね、歌っただけでも驚いたのに、今回のヤングの司会してるんですよね。私びっくりしましたよね、昔知ってるから。って思いますよね。本人も言ってましたよね、あの飯塚にいた時は喋った記憶があんまりないって。よく言う人は無口と言って、悪く言う人はね、あの喋れないんだって言ってたんですよね。だから、その彼がメインボーカルをして司会までしたわけでしょ。内側から湧き出てきたって言うか、内側から起こってきたんですよね。他だってほとんど内側からでしょ。その時いた人たちで十分だったんです。神は手を伸ばせば、作詞作曲もほとんど内側からですよ。面白いですよ ね、 やんね。だってインターネットだってね、なんか荒井牧師はね、専門家いっぱいいるからって言ったけどね、専門家なんかじゃないですよ。申し訳ないけど、ところがみんな神様の視点に迫られて学んだりやっていくうちに、もうインターネットに関してはちょっと一般でも認められる働きになってきてますよね。キリスト教ってもダントツです。あ、やっぱりね、神は言ったからですよね。だからね、足りない足りないって言ってませんか。ああ足りない足りないって、いいえ、今あるもので十分です。なぜか、父なる神がおられるから。あなたのために一人子イエス・キリストを十字架にかけるほど愛してくださった方のこの愛があるなら、そこから奇跡が起こります。天皇の方の神様の話だったら、そこから奇跡は始まります。イエスさんはそれを知ってた。だから7つって聞いた時に、さあ食べる準備に入ってって言って、7つを取ってどうしたかって言ったら、感謝したんですね。今日2つも言うと感謝したんです。これ7つをね、こんな感謝したと思わないでしょ。7つ叱りませんけどありがとうございます。7つパッチすく感謝します。まあそこにちょっとおぐらいがいますけど感謝します。こっちも、あ、困りますけどありがとうございます。そんな感謝したと思わないですね。ありがとうございます。7つ本当に感謝、これで十分。あなたはここから奇跡をなさいまして、これでみんなを満腹することができなる方ですから、ありがとうございますって祈ったと思いません？受けたっていう信仰ですよ。でね、神様は本当に愛の方で全能の方だから、なしてくださるっていう土台があるとね、受けたって信仰なので、でそれを通して神はね、働きくださることをね、ぜひ覚えておいてほしいと思うんですね。でそれで思って配ったら、弟子たちに与えて配ったんで、魚も同じようにしたら満腹したって書いてあるんですね。いつも言いますけど、私この言葉がすごく好きなんです。で5000の給食の時もマタイ・マルコ・ルカは全部満腹って言葉が入ってる。でヨハネのところだけ5000の給食の時に満腹じゃなくて、欲しいだけ与えられたって書いてあるんですね。で欲しいだけ与えて満腹するっていうのはすごいと思いませんか。だって数に限りがあるわけでしょ、人間的に言えば、ね、普通はそういう時はですね、コントラバッシュの私が持っていくわけですよね。 でね、パッとちらっと見て目でサインするわけですよね。あ、他にいっぱいいるんだよって。ね、そしたらあ彼はパッとご足つけもするようになったのそっとこう2つの指に変わるわけですね。ジョイ牧師のお家に行ってね、記念会の時に一緒に行ってね、でお父さんからつまずきもないようにと言ったらですね、彼がね遠慮感じて食べてるんですよ。でどうしたんだろうと思って帰りにね、どうしたんだってね、今日は緊張して遠慮して食べれませんでしたと言うんですよね。まあ、その間食べてあげたからつまり何かというとね、やっぱりそうでしょ。だこれ全員満腹して欲しいだけ食べたってことは7つしかなかったはずなのに全員お腹いっぱいになったってことは十分に与えたんです。神様を小さくしないでください。神様は十分に満たす方なんです。ですから溢れるほどに与えられる方なのです。本当に良きものをくださる方なのです、ね、だって7つですよ。5000の給食が5つですよ。でも全員が満腹するだけのものを神は与えられたんです。3つでもよかったんです。逆に10個でもよかったんです。関係ない。今あるもので神様は神様に求めて神様に感謝したから増えるってことしたんですね。で皆さんそれをねぜひ覚えておいてほしいと思います。でちょっと駆け足ですいません、時間がねちょっとなくなったんで今日はまあそこまでですけれども、あなたの周りにもいろんなことがあると思うんですけれども、ぜひね神様を信頼して必ずしてくださるので受けたというところに立ってね進んでいってほしいというふうに思います。12時過ぎましたのでここまでにしておきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。ちょっと駆け足になってしまいましたけれども、あなたは人間的にはたった7つのパンから4000人を満腹させてくださいました。この人たちをこのまま帰らせるにはいかないと、途中で倒れたら大変だとほっとけなかった神様の愛が、イエス様の愛が、イエス様全員を満腹させる力になったんだと思います。私もこのイエス様を持ってらっしゃった愛をいただいて、そして本当に神様、今あるものをそこからなされる奇跡を神様に期待して、足りないものを数えることをやめて、今あるものを本当に感謝してそこからなされる神の奇跡に期待していくことができるように、どうぞ導いてください。お互いの人生の中に、お互いの方の中に、お互い使わされている職場や学校やいろんな場所の中に、この奇跡を見ていることができるように豊かに導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りはいかれませんので、まず悔やみをしましょう。主はやれました、何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天のお父様、一人一人の心からの叫びと願いに応えて、傷んでいるところを癒して、病を完全に癒して、また問題に対する解決を与えて、主の勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって命ずる心と体を治れ。がんよ、イエス様って命ずる体から消えてなくなれ。腫瘍、がん、喉から、そして体中からイエス様って命ずる消えてなくなれ。また折れた骨を完全に元に戻してください。つながらせてください。感知させてください。恐れを取ってください。鬱を癒してください。恐れを取ってください。地方を癒してください。イエス様って命ずる癒されよ。不眠を取ってください。神様、不眠の不眠症、不眠の力、病を癒し霊を断ち切ってください。不眠の力、不眠の霊、イエス様って命ずる、その人の力で一気に今晩から熟睡できるように、今晩から熟睡できるように、今晩から熟睡できるように、不眠を癒してくださいお願いいたします。腰と膝を癒してください。全く痛みなく歩けるように腰と膝を癒してください。癒されよ、癒されよ。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。ハラブラブラサンダラスブラブラハラブラサンダラスブラブラ境内の必要がある方がいますので、この必要を完全に満たしてください。どうぞためらわずに大胆に求める力をください。自業自得だと思っていて何とかしなきゃと思ってるんですけど、確かにその部分はあるんですが、悔い改めて大胆に求めなさい。もっと神に求めなさい。神様は、このもちろんあなた自身もなんかそのためになすことはあるんですけど、それに勝って神の助けをあなたは見るでしょう。その豊かに神様 必要を完全に満たしてください。お願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。主をご覧